人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。2011年の東日本大震災の後、もしもの時に備えてスーツケースを用意して玄関の脇に置いてあったんですね。それは放射能の心配だったんですけど、でもその後、次の震災にやっぱり備えなくちゃいけないということで、私よりは、女房の方がいろいろ用意しましたね。夫婦それぞれのバックパックで、それに入れる、そうですね、着替えだとか懐中電灯だとかタオルだとか、いろんなもの、水もあったと思います。食べ物もなんかあったかな。もうあれから10年以上経つから、そろそろ中身をもう一度点検した方がいいかもしれませんね。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。私も玄関のところに防災グッズというか備品をまとめてあるんですけれども、やっぱりこう9月1日とか3月11日とか、そういう節目の時にまとめて見直す、そういう習慣をつけてますね。バラカンさんも10年だったらしっかりともう一回確認しなした方が、
そうですよね、
いいかと思います。多分賞味期限切れのものが入ってるね、はい、しますから。ということで、今日のこの時間は改めて防災を考える、そんな時間にしていただきたいと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。2121デザインサイトで開催中のその時どうする展、防災のこれからを見渡す展覧会ディレクターを務めているワウの大内博さんです。地震や水害などさまざまな自然災害や防災について、あらゆる視点から問いを投げかける意欲的な展覧会、その詳しい内容について伺っていきます。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
防災がテーマになっているインスタレーションだとか、そういうものをいくつか見たことがあるんですけれど、2121というのはあくまでデザインを一番の柱にしているものですからね、はい、ちょっと意外なテーマの展覧会でしたね。
はい、この防災というテーマなんですけれども、一番最初にお話しいただいたときに、私たちはやっぱりいわゆる防災の取り組みって、行政であるとか学校とか、日本は特に日頃からそういった情報っていうのは多いですけれども、やはりこの2121の施設でやるからには、やっぱりそういったものとはやはりちょっと違った視点から捉えていくってことができたらいいなと思いました。
展覧会の詳しい中身についてはこの後たっぷりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はその時どうする展、防災のこれからを見渡す、展覧会ディレクターの大内博さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は六本木の東京ミッドタウンにある2121デザインサイトで開催中のその時どうする展、防災のこれからを見渡す、展覧会ディレクターの大内博さんをお迎えしています。 まずは、どういった経緯で防災をテーマにされた、こういった展覧会が企画されたのかっていうのを、今簡単にお話あったんですけれども、お話いただけますか。
はい、そうですね、2121デザインサイトは日常の中の物事をテーマに、デザインの視点で、企画展を行っていく施設ではありますので、やはり防災っていうものが日頃、特に日本に住んでいる方たちにとってやっぱりこれは切り離せない、テーマであるというところで、やはりこれはデザインという視点を通してどうやって見せていくかということが非常に有意義であると思いました。
どなたの発想で始まったんですか。
大きくは館長である佐藤拓さんであるとか、深澤直人さんはじめ、ディレクター陣からお話がありました。
どうして今この防災というテーマになったのか、ちょっと気になったもんで。
そうですね、それは僕たちワウも日頃から防災という言葉は見聞きしたりはするから、
まあまあそうですよね。
ただやはり2121で防災っていうテーマっていうのは、なんかすごく今までやってなかったことが逆になんか不思議だったりはして、そういえばまだやってなかったっていうところで、やはり僕たち実は仙台発祥の会社でもあって、やはり2011年 の東日本大震災を経験している、私もそうですけど、経験しているスタッフも多くて、やはりこの防災、災害に対してどう備えるかとか、こ
ういったもう日頃からすごく意識してる。
そうですが、やはり意識し続けるっていうことの難しさも同時には知ってはいるので、やはりそういったやっぱりこう備えておくっていう方、なんかこう縮こまらずに、こう何かこうみんなはどう思うとか、その話やっぱり来た時にスタッフの間でも、じゃあ防災みんなどう準備してるのとか、そういう会話からまず始まった
んです。まず会話しないですよね。
そうなんですよ、意外となんかネットで調べたり、お店でグッズ買ってなんか備えた気になっちゃってるみたいなところが、やっぱり僕らもどうしてもやっぱりあったりもして、災害経験したのにそういう感じにもなったりする中で、でも時にやっぱり人と人のつながりとか、やっぱりそういう場面を想像を超えた事態になるっていうことは、やっぱりあれを通じて痛感してはいるので、やはりどうしても目を背けたりちょっと考えなくなっちゃったりしてるところで、日頃から会話していくってことが、やはりなんか展覧会のキーになるんじゃないかってことはメンバーで話し合いました。
で、2121でやるからにはデザインの観点から進めていくということになりますよ ね。
ただ僕たちもそうですけど、そうですね、デザイン、いわゆるその賞を取った、アワードを取ったような防災グッズとかをなんかこう並べるだけっていう展覧会はちょっと違うなと思ったんですよ。はいはいはい、それどちらかというと、デザインっていうのはやっぱりこう計画するとか準備するっていう言葉の意味もあるので、そういったことを少しこう言葉から解きほぐしていくような、なんか構成にできないかなっていうことで、その展覧会自体はもうみんなでこう防災について考える場として、仕組みを少しデザインしてあげるっていうふうな試みをやっています。
でそもそもこの展覧会ディレクターというのは、大内さんたちビジュアルデザインスタジオのワウが担当されているということですけれども、どういった会社なんですか。
僕たちはビジュアルデザインスタジオという、長いかぶりついてますけれども、目に見えるものをデザインしていくという、ことをやってるんですけど、簡単に言うと映像を作る会社なんですけれども、コンピュータグラフィックスを主にメインにやっていて、それこそブランド映像とか、いわゆる企業さんのコンセプト映像とか、あとは空間におけるインスタレーション、空間演出ですね、そういったものをはじめ、あとはメーカーさんの、ユーザーインターフェースの研究開発とか、そういったところにも僕らは関わっていることが多いです。
で、今回の展覧会を企画するにあたって、どういうところにポイントを置くことにしたんですか。
まずそのお話いただいた時にも、僕らじゃあ君どうしてんのとか、みんなどうしてるとかって聞いた、その問いかけみたいなものが一つ鍵になると思ったので、今回来ていただく方たちにも、なんか知識とか知識や技術を一方的に伝えるっていうものではなくて、なんか例えば問いを会場の中にいくつか散りばめて、その問いに向き合っていただいて、自分ごとにしてまずは考えてみるっていうところを、会場の構成の、中心にできないかということを試みました。
一番最初の問いは、一番安全な場所はどこかということでしたっけ。
安全な場所ってどこと という問いですね、う
ん、あ、一番ではないか、安全な場所はどこか、まあ、
安全な場所という、うん、そうですね、そういったこう平易な言葉遣いで少しこう問いをいくつか散りばめてます、うん、全部で10個問いを散りばめてます、
うんうん、で一応後ろ側に答えもあるはあるんですよね。
あの大きい柱のようなあのモノリスと僕たちは呼んでるんですけど、その柱の表側には問いが大きく書かれていて、裏側には答え、あの僕たちパブリックアンサーのような言葉で読んでたんですけど、あのいわゆる一般の、まあ、正しいとされる知識をあの答えとして提示しています。こちらはあの東京大学 の関谷先生という方に監修いただいて、この問いと答えというこのセットで一緒にあの考えて、はい、構成しています。
でその間にいろんな映像があるんですね。
そうですね、その周辺に作品と僕たち呼んでますけれども、中には研究であったりシミュレーションであったり、作品といういわゆるアーティストが作るいわゆるその作品というものの他にも、あの実際にあの取り組まれている活動であるとか、そういったことをあの周りに展示しています。
うん、その映像ちょっと説明していただくと、どういうものが、はい、ありました。
そうですね、あのまさに今安全な場所どこと、うん、安全な場所ってどこという問いの周辺には、例えば災害をあの映像でビジュアライズした作品と呼んでますけれども、あの例えば NASA が取り組まれているあの地球規模でこの、 あの災害とかの地球の温暖化の温度とか、うんうん、海水温とか海流の流れとかを可視化したようなあのビジュアライズした映像とかを展示して、
世界規模のものですね。
そうですね、例えば日本の災害多いといってもやはり地球全体のシステムの中で日本があってっていうところでやっぱり切り離せないですね。地球っていう規模で見ていくっていうことで、うんうん、あの災害がなぜ起こるのかっていうメカニズムの方からもやはり考える必要もあるかなと思って、うん、そういったものも展示しています。
でその問いに対する答えはあるんですけど、これは絶対的なものではなく、
そうですね、
まあ、一応正解っていうことに、
そうですね、あの例えばこの絶対安全な場所は絶対にないっていう答えにはなってるんですけどあのそうなんですよ、あのやっぱり自然災害ってものがそのやっぱりどこか絶対起きない場所ってないですよね、うんうん、地球のこの場所に行けば大丈夫だよっていうのがあったらみんなそこ行ってると思うんですよ、うんうん、そういうものでもないですし、またあと例えば都市生活において家にいないことだって多いですよね、
はいはい、
街に出てるかもしれない、エレベーターに乗ってるかもしれない、地下鉄でいるかもしれない、
そうそうそう、それを考えると時々あんまり乗りたくないって思うこともあるんですけ ど、
それを使わないっていうこともなかなか難しい
ですよね、はいはいはい、
やっぱりそういったことを考えていくと、じゃあこういう場合ではどうしておくとよいのかとか、例えば隣に誰か違う居合わせる人もいるかもしれないとか、うん、じゃあその人はどういう考えを持ってるのかとかっていうものを、起きた時になんかこうコミュニケーションする前に、まあ、あらかじめこういう展覧会で、まあ、知らない方の意見とかも何か触れるきっかけが埋めないかなっていうことは実際あの会場の中でも試しています、
うんうん、で私たちもあのこの来場した方たちもそのスマートフォンだったりとか、あと会場にあるタブレットからその特設サイトにアクセスをして、その10の問いに対する答えを入れていくことができるんですよね、
はい、あ、そうです、会場を巡りながらその問い10個の問いに対して自分なりの答えを入力できる特設サイトをあの用意してまして、うん、こちらあの自由に入力していただけるんですけれども、これをあの答えていただいた方には、1問でも答えていただいた方にはあの誰かの問いをシールで持って帰れるっていう、まあ、特典のようなものをあの用意しています。
バルカさん、私もやってみて、これ英語の方の答えを一度読んでもらっていいですか。質問がね、多分これかな。
いつもの毎日を送る中で大切な人にできることは何という問いに対して、これは20代の会社員、アフリカの人、これは兄弟は一人暮らししてるから、季節ごとに彼にアップデートを送って、備品をあの備え替えるっていうのかな、それができるようにしているとか、
はい、これを選んで、だからいろんな方 の、 あの答えを見ることもできるし、はい、その中からお気に入りのものをこうやってシールにして持ち帰ることができるっていうことですよね、はいはい、あとその一番奥の展示作品のところにも、そのみんなはどうするっていう問いがあって、そこのところにこう流れてきたんです。
そうですね、あの入力していただいた答えが 映像として流れるような仕組みを作ってます、はい、なので日々展覧会や会期これからも続きますけど日々そこの答えが変わっていくんですよね。なので会期の後半ほどどんどん答えが溜まっていくと思うんですけ ど、はい、もう見てるだけでもいろんな人の考えに触れることができると思います。
そうですよね、自分の考えと全然違うものも出てくるからね。
そうだと思います。
なるほど、こういうのもあるんだなって。
そうなんです、うん、
はい、それもぜひ合わせてチェックしていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトで開催中のその時どうする展、防災のこれからを見渡すについて展覧会ディレクターの大内博さんにお話を伺っています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はフランク・マコームの音楽 What You Gonna Do。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は2121デザインサイトで開催中のその時どうする展、防災のこれからを見渡すについて展覧会ディレクターの大内博さんに詳しくお話を伺っています。今回は防災に関する問いの答えになるような作品もいろいろ展開されていたんですが、特に印象的だったのが石巻工房の家具というか椅子、バラカンさんもすごいね、はい、ずっと座って映像をご覧になってましたけれども、
はい、いろいろなタイプの家具があったんですけど、はい、一番基本になっているのは AA という名前のついた結構ストゥールというか
なんてスツールですね、うん、今回の展覧会の会場構成もお願いしているトラフ建築設計事務所の方が設計されデザインしたスツールなんですけれども、本当はアルファベットの A が2つ並んだような形でこう
横の棒のない A ですね。
そうですね、はい、あれこう組み合わせてこう大きい座面が広い椅子のようにもできたり、2つばらしてこう2人で座れるような椅子になったりとかっていう石巻工房のスツールですけれども、その他にもたくさん実はプロダクトは出されていて、実はこれも2011年の東日本大震災で石巻にまず始まった市民のための工房が出発点になっているメーカーさんになります。
うん、でそれが復興のためにできたものですか。
もともとは市民がその家の壁とか、まあ、ドアとかですね、それがもう壊れちゃったような家とかもやっぱりたくさんあった中で、はいはい、そのドアをじゃあどう直すかっていうところで、でも石巻なんかはホームセンターさんとかからも工具とかそういった木材とかは都心よりも比較的入手は、まあ、当時はやはりインフラが整うまでは時間はだいぶかかりましたけど、うんうん、材料はあるけどじゃあ使い方不慣れな方も多いので、その使い方を教えるっていうその市民のための工房っていうところから始まった
はあ、
はい、ブランドになります。
今世界的にも有名でいらっしゃるんですね。
そうなんです、もともとはそういったきっかけだったんですけれども、今やもう世界中に石巻工房のブランドは知れ渡っていて、
もう面白かったのは例えばその AA っていうスツールに関して言えば、はい、輸出するんじゃなくて、あれは何て
言う、
設計図を渡してそれぞれの現地で作るっていう、
現地でそのもう木材を向こう の外国の方にあるそこの木を使って、ただ物としては設計図を元に作っていて出来上がりは一緒のものっていうもの、まあ、持っていくんじゃなくてもうその図面を渡してあげて、それで作っていただくっていうことを広く活動されているようなんですね。
ウェブサイトでも購入することができますから、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれども、あと坂茂さん、この番組にも何度もゲストにお越しいただいていますが、坂、はいはい、さんの間仕切りもありましたよね。
はい、そうですね、パーティションシステムですね、紙管っていうのは紙の管でできているものですけれども、うんうん、僕もそうだったんですけども、避難いわゆる災害の後に家がなくなってしまったりもう住める状態じゃない方のために避難所が開設された時にプライバシーっていうものがやはり確保されにくい、残念ながらそういう状況があったりはする中で、パーティションシステムを使ってこうプライバシーを保護しながらも生活を取り戻すための何かその心の安らぎみたいなものももたらすっていう仕組み、やっぱり素晴らしいものがあって、 って今回も展覧会でお声掛けして展示させていただいてます。
で地図もあってちょっとびっくりしたんですけども、本当に世界中に万山が、ね、はい、まあ、自分で出かけて、自分が作ったそういうシステムをあちこちで提供してるんですね、
はい、そうですね、うん、もう世界中、それこそ日本は自然災害が多いですけど、それこそ紛争とかそういったところにも出向いて提供するっていう。であれは素晴らしいのは、もちろん運搬もしやすかったりとか、あとは組み立てがしやすい、ちょっと教えたらもうすぐできちゃうような仕組みっていうものがあって、それがやっぱりすごい動くっていうところに、なんか機動力っていうところがすごい感銘を受けますね。
東日本大震災の時に大内さん自身も被災していますよね。
はい、実はそうなんです。私の家族が岩手県の陸前高田市に、はい、住んでました。私自身もそこに住んでたんですけども、ちょうど仕事で東京に来ていて時に2011年の東日本大震災にありまして、それでまあもう1週間ぐらいは連絡が取れない状態になったりして、でも結果無事ではあったんですけれども、家は流されてしまったんですね。
完全にもうなくなっちゃったんですか。
ないですね、
はあ、でどうしたんですか。
その時どうするですよね。そのまさにやはりもう知人とか、それこそ親戚がこっちの関東に住んでる、
はあ、
うん、義理の姉とかもいたので、そこでまあやっぱり情報を取り合って、それこそネットの掲示板っていうのはまだ今みたいにスマートフォンみんな持ってたりはしなかったんですけど、まだ掲示板みたいなのがあって、そこでとりあえず避難所の名簿が見れたのですよね。まあこれはたまたま知れたんですけども、
はあ、
それでまず安全っていうか、まあ生きてるっていうのは分かったんですよね。でもそれまでは本当にもうニュースでは街全部津波で飲まれてる映像だったりはして、もう生きてないかなっていう感じは受けましたけど、
はあ、うん、今回の展覧会を企画するときにその経験が、はい、何か機能しましたか。
そうですね、まず展覧会においてというより もう生きていくその人生観がもうまるっと変わったんですね。2011年の時にやっぱりその想像を超えた出来事で、やっぱり忘れることもできませんし、たまたま助かったは助かりましたけど、家族はやっぱりでも親戚とかも亡くなっている方も多かったりまして、やっぱりこう生きていく上でこういったことが起こり得るっていうことで備えていても流されちゃったりするわけですよ、とか離れちゃった場合は連絡も取れなくなっちゃって、簡単に行き着くこともできないっていう中で、やっぱりどう備えてもやっぱ想像を超える出来事っていうのは起きてしまうっていうのは、やっぱりそれはもう無意識に考えるようにはなっていたので、そこで今回の展覧会のお話をいただいた時に、やはり震災の経験したスタッフも多いので、僕のほかあと2人メインで関わっている2人がいるんですけど、彼らもやはり宮城県の出身だったりして、高校生だった子もいれば当時のことをやっぱり覚えてて、想定やっぱり展覧会においてはやっぱり震災の経験をした方もいるでしょうし、最近だと能登なんかもそうですけど、やっぱり多発する中で辛い経験された方がこの展覧会を見てもなんか思い出しちゃったり、辛いって思いにさせちゃうと嫌だよねっていうのはあったので、そこの表現とか言葉遣いは非常に気をつけて考えました。
そんなこう被災もされた大内さんが今回のこの展覧会を手掛けられて、で大内さんご自身の心の内にも何か変化っていうのはありましたか。
そうですね、一番はやっぱりこの会話が生まれたことなんか、そうは言いながらも普段仕事しながら防災どうしてるっていうのは先ほどおっしゃってましたけど、そんなしてなかったりもして、なんか改めてあの時どうしてたとか、じゃあこの間の地震の時どうしてたとか、雨こんなに降った時でどうしてたとか、なんかそれをなんか日頃の会話でするようになったっていうのが一番このお話を受けて変わった部分ですよね、
はいはい、いやでも本当に災害といったら地震もあるし大雨もあるし、はい、火事もあるし、何がいつどこで起こるかわからないから、全てに常時備えるっていうことは、
いやそうなんです、
もうはっきり言って不可能だと思うんですけど、はい、じゃあどうすればいいかということになりますよね。
でもちろん今回いろんな研究とか商品とかそういった取り組みとかを紹介してはいるんですけど、僕が考えるのはやっぱりそこは人のつながりだと思っていて、やっぱり知らない人同士でもなんかこうどういうことを考えてるかっていうのをその時なんだと会話しないっていうのはちょっと もったいないというか、せっかくこれだけ特に東京はこんなに人がいて、あの東日本大震災の時はやはり地方ではあるので、やっぱり地域のつながりというものは日頃から大きかったりはして、それはやっぱり震災起きて分かったことですけど、これがじゃあ都心で起きたらどうなっちゃうんだろうっていうのはやっぱり思ったりはしていたので、そこでやっぱりこう日頃からそういう会話を生む場っていうのがあれば、何かこうその時が来てもなんか一回考えた人たち同士がまたこう集まることができたりとか、ちょっとこうチームワークじゃないですけど、なんかそういったきっかけを一回でも考えておけばなんか変わるんじゃないかなっていうのはやっぱりあの思いました。
ぜひこの展覧会に足を運んで、この周りの方とか大切な方といろんな会話をしていただきたいというふうに思います。今日お話を伺ってきた、その時どうする展、防災のこれからを見渡すは、六本木の東京ミッドタウン2121デザインサイトで11月3日まで開催中です。展覧会を見てその時どうするか考える時間を持ってみてはいかがでしょうか。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はその時どうする展ディレクターの大内博さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
7月も後半に入り、いよいよ本格的な夏が始まりました。六本木の東京ミッドタウンでは、本日より恒例の夏イベント、ミッドタウンサマー2025がスタートしました。今年のテーマはカラフルな日本の夏景色。ガーデンに広がるひまわりや足水、ガレリア館内の風鈴など、都心ならではの夏の楽しみ方をご提案しています。レストラン&カフェで開催されるデザート企画、ひんやりスイーツも見逃せません。また夏のミッドタウンセールも同時開催中です。ミッドタウンサマー2025ミッドタウンセールに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンの公式サイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます。この週末は六本木の東京ミッドタウンで涼しい時間をお過ごしください。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の大内博さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。そして実は関連のトークプログラムが予定をされているということで、こちらみんなはどうする、7月26日土曜日です。13時から14時30分まで2121デザインサイトで開催予定となっておりますので、予約詳細はウェブサイトでご確認ください。
会場の中にところどころちょっと一風変わった歌が流れてますね。
はい、あちらはですね、実はあの全国に言い伝えられている伝承、災害伝承ですね、を歌にした作品なんです。
はいはい、
これ興味深いのは消防庁が実はあのまとめているんですよ。あの日本中の災害の言い伝えというものを一覧にした情報が実はありまして、それをもとに今回あのテキスト周りですね、あのを協力いただいた角舞さんという方と、あとあのアーティストのネバーヤングビーチの阿部さんという方と小田さんという方と一緒になって、あのその言い伝えを歌にして、まあ言い方あれですけども、面白おかしく少しこうユーモラスに、あの
ナマズだとかネズミだとかカエルとか、いろんな動物たちが変わった
イラストとともに、ネズミが騒ぐと地震が来るとか、そういったことをこういろんなあの地域によっていろんな例えが変わったりしてるんですけども、
やはり要するに昔からみんなそういうものをまあ観察してっていうか見てて、やっぱり何かあるんでしょうね。
そうなんですよね。なんかこれも実はその関谷先生という監修いただいた方もあの言ってるんですけども、科学的な因果関係というのはまあ証明されてないものだから、これを信じるのは 良くないという前置き付きなんですけど、やはり災害に遭ってきた日本がどうやってこう乗り越えていくかっていうところにこう希望を持って言い伝えていくっていうことがこれに表れてるんじゃないかってことをおっしゃっていて、非常に面白いんですよね、言い伝えの内容が、
はい、会場内いろんなところにこう動物たちの絵と一緒に、
ね、猫がオスの三毛猫が天井に登るとっていう、なんか例えばそういった例えとかそういったものをイラストと一緒に展示しています。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様はワウの大内博史さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum